2020年6月21日第3手術礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌7番主の祈りは主をお相手します。主の祈りは修法の裏表紙に印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり、アーメン。報読文23、詩編96編。朗読文23、詩編96編。新しき歌を主に迎えて歌え。主に迎えて歌い、その皆を褒めよ。もろもろの国の中にその栄光を表し、とは主は大いなり大いに褒めたたうべきものなり、
諸々の他に与えて恐るべきものなり、
諸々の民のすべての神はことごとく虚しい。尊きと御慈とはその御前にあり、諸々の民の輩よ、栄光と力とをその皆にかなう栄光をもて主に与え、清き麗しきものをもて主を拝め、もろもろの国の中にいえ、世界も固く立ちて動かさることなし、天は喜び、地は楽しみ、ただとその中のすべてのものとは喜ぶべし。主来たりたも、義をもて世界を裁き、聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所はヤコブの手紙5章7節から11節、新約聖書の426ページでございます。ヤコブの手紙5章7節、兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを信奉と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみ深い方だからです。以上でございます。祈祷いたします。御在天のイエス・キリストの父なる御神様、皆をあがめ褒めたたえます。本日6月第3聖日第一礼拝に敬愛する兄弟姉妹と共に招かれましたことを感謝申し上げます。都合により、また病床の中にある方、お体を壊されていろいろな悩みを抱えておられる方を覚えます。これらの方々の上にも神様の愛とお恵みが満たされますようお祈りいたします。コロナウイルスの感染防止のために自粛期間が終了しましたが、未だ感染者が後を絶たず、感染の不安に悩まされている毎日です。医療従事者の方々、特にコロナウイルス感染者の治療看病に当たっておられる方々の働きに感謝するとともに、その方々のご健康をお守りくださいますようお祈りいたします。また感染をされた方々にお見舞い申し上げます。これから夏に向かってかなり暑さが予想されます。そのため熱中症や体調を壊されている方も多いと思います。どうぞお守りくださいますようお願いいたします。今は色とりどりのアジサイの花が咲き揃う季節です。雨に咲き揃うアジサイの花を鑑賞できることを感謝いたします。これから石橋牧師の口を通して、主が来られる時までと題して神様のお言葉を聞こうとしております。 語られる石橋牧師を聖霊に満たされて大胆に語られますように、また聞く私たちを素直な心でことができますようお祈りいたします。石橋牧師、鈴木恵子牧師、田中牧師および支えておられるそれぞれのご家族の上にも神様の愛と恵みが満たされますように、また越谷教会の上に、付属幼稚園の上にも神様の愛とお恵みが満たされますようにお祈りいたします。この祈りを改修の皆様の祈りに合わせてイエス・キリストの本皆を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌90番、信条は修法の裏表紙に印刷されております。使徒信条、我は天地の造主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこりくだりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主が来られる時までと題しまして、石橋先生よりお言葉をいただきます。
新型コロナウイルス感染の試練の中にあるわけでありますが、この試練の中で求められることは忍耐ということです。日本基督教団の17教区は、総会を開くことができるずに書面決議あるいは延期などをしております。 例年通りの総会ができない状況にあります。教団議長は教区議長を招集することができます。時に応じて招集することができるわけでありますが、6月の12日にオンラインによって教区議長会を開催いたしました。そのテーマは、議長会において報告を求めたこととして、コロナウイルス感染の中で、教会に対して大きな経済的な困難な状況が起こってくるということを想定いたしまして、教団としては教会での集会をしないでくださいということを求めましたので、責任があります。1億円の資金を用意してこれに対応したいと思っています。その教区の報告を求めました。またさらに教団総会がどうなのか、これも大きな課題でありました。教区総会において教団総会議員が選出されて400名の議員たちが一堂に会して総会を開く、この10月に2年に一度の総会が開催されますが、それが果たして開催できるかどうか、まあ、そのことについての意見を求めたわけであります。コロナウイルス、新型コロナウイルスの試練の中で、あらゆる面においては直ちは忍耐が求められているわけです。経済的には大きな打撃を受けているわけです。打撃を受けながらも忍耐が求められています。忍耐することができるのは希望があるからです。必ず、コロナウイルス、新型コロナウイルスは克服される。来年の3月ぐらいでしょうか、ウイルスに対してワクチンが開発されて、その心配がなくなるという希望に向かって歩んでいる。だから忍耐できるんだということをこの時に思うわけであります。聖書が示すところもこの希望であります。神の救いの大いなる希望の中に、向こうに向かって、神の救いの大いなる希望に向かって歴史が流れているという、この希望が指し示されます。希望の上に今私たちは耐えることができる、さまざまな試練の中で耐えることができるということが今日の聖書で示されているところであります。7節を見ていただきますと、兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのですと示されてくるわけであります。兄弟たちと呼びかけられています。教会に集う一般の信徒たちに呼びかけられているのであります。教会に集う一般の信徒たちも貧しい信徒たちであります。前回は富めるものと、そこで虐げられている農夫たちのことを学んだのであります。富めるものは土地を持っている。その土地で農夫たちを雇って働かせる、一日の賃金を支払うのでありますが、富める者たちはそれを搾取する、当然受け取らなければならない一日の賃金が奪われてしまう。賃金が支払わずに飢え苦しむ農夫の叫びが神に聞かれ、立場が逆転したのであります。飛べる者が泣き叫び、農夫たちが神の祝福を受けた。飛べる者の罪を裁く神、その神は慈しみと憐れみとに満ちた神である。 そのことが示されているわけであります。神を信じて忍耐するときに慈しみと憐れみの神が示され、その慈しみと憐れみの神のもとに生きることによって希望の道が開かれ、そして今の試練に耐えることができると教えられていくわけであります。イスラエルの農夫の話が示されているわけであります。農夫は秋の雨と春の雨の降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのですと示されているわけであります。パレスチナ地方においては秋の雨10月頃、春の雨3月から降る雨、年にこの2回しか雨が降らない、しかし秋の雨が降り、そして春の雨が降る、その時は忍耐の時であります。大事に大事に取っていた種をまく、そして希望を持って待つわけであります。秋から雨へと、この期間は実りをあげる大切な時期でもあります。農夫たちはその時飢えながら、飢えに耐えながら、激しい飢えに耐えながらも、その希望に向かって心を向け生き抜くことができる。希望があるから激しい飢えに耐えることができる。そのことがこの雨の例えを持って語られてくるわけであります。そこには必ず大いなる実りの時が来る。そしてその忍耐が報われると教えられてくるわけであります。八節を見ていただきますと、あなた方も忍耐しなさい、心を固く保ちなさい、主が来られる時まで、時が迫っているからですと示されるわけであります。主が来られる時が迫っている、だから忍耐しなさい、心を固く保ちなさいと教えられるわけであります。旧約聖書から主が来られるということが希望でありました。主が正しい裁きをしてくださるということが旧約聖書の神を信じる者たちの希望でありました。お手元にイザヤ書26章20節から40節の御言葉が印刷されてあります。イザヤ書の26章の20節から21節に、さあ我が民よ、部屋に入れ、戸を固く閉ざせ、しばらくの間隠れよ、激しい憤りが過ぎ去るまで、見よ、主はその溝を出て地に住む者にそれぞれの罪を問われ、大地はそこに流れた血をあらわに示し、殺された者はもはや隠そうとしないと語られ、ハバクク2章3節においては、主はヤコブの誇りを回復される、イスラエルの誇りも同じように略奪する者が彼らの略奪し、その枝を荒らしはしたが、略奪されてその枝が荒らされた、神につながる枝が荒らされた、しかし回復の時が来る、教えてくれた者の権利の回復の時が来ると予言されているわけであります。イスラエルの国は強い国にしばしば襲われ、国を失うという悲劇を味わいながら、しかしながら神が正しく裁いてくださる、それが イスラエルの希望であり、そしてその歴史においてその権利が回復されたと御言葉に示されてくるわけであります。新約聖書においては主の来臨、復活の主が再び来てくださるという確信は非常に強いものであり、ヤコブ書においてもその切迫感の中で今日の御言葉が記されているわけであります。復活の主が再び来てくださる、終末の時が来る、その確信、その確信がローマ帝国の迫害、重なる迫害に耐え抜く力となったのであります。ルカ福音書21章26節に、人々はこの世界に何が起こるかと怯え、恐ろしさのあまりに気を失うであろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子は大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからですと示されてくるわけであります。復活の主が再び来てくださる、終末が来る、それは大いなる解放の時、救いの時として示されているわけであります。8節をもう一度見ていただきますと、あなた方も忍耐しなさい、心を固く保ちなさい、主が来られる 時が迫っているからです。そして9節、兄弟たち裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられますと示されてくるわけであります。神の時は近い、その時は近い、打ちのめされて全て奪われたという状況の中で、いよいよ神が来てくださる、復活の主が来てくださる、その時は近いという切迫感を持ってヨブは、ヤコブ書は語られていくわけであります。そしてヨブが示されていくわけでありますが、マタイ福音書の24章の44節に、あなた方も用意しなさい、人の子は思いがけない時が来るからであると、その切迫感、終末への切迫感が示されてくるわけであります。この終末において兄弟たちに対する勧告がなされるわけであります。ただ一言であります。この時に互いに不平を言わぬことですと示されてくるわけであります。裁く方が戸口に立っておられます。今日の御言葉を学びながら、説教の準備をしながらこの言葉が響くわけであります。裁く方が戸口に立っておられます。そこで示されることは不平を言わぬことですと示されるわけであります。教会の兄弟たちに対する勧告の言葉であります。不平が教会共同体の人間関係を揺り動かすのであります。裁く方が特地に立っておられるのです。そのような時に生きているのです。このように主は近くに立っておられます。だから不平を言わぬことですと私たちの在り方が示されてくるわけであります。主、復活した主、 そのことが再び来て戸口に立っておられます。不平を言わないことですと示される中で、エジプトから解放された、モーセによって解放されたイスラエルの民の40年間の荒野の旅を思い起こすわけであります。意気揚々とエジプトを出るわけであります。奴隷から解放されたのであります。夜は火の柱、昼は雲の柱を持って、神が確実に自分たちを導いてくださるという確信の中で、その確信が相もかわらず火の柱、雲の柱を見ながらつぶやくのであります。不平を言うのであります。そしてついには偶像礼拝をしてしまうのであります。神の導きを見つめながら、火の柱、雲の柱を見つめながら、パンがないと不平を言い、マナが降ると肉がないと不平を言うわけであります。復活の主が戸口に立っておられますということにおいて、私たちの生き方が問われるわけであります。実節を見ていただきますと、兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさいと示されているわけであります。おびただしい証人たちに囲まれている、その証人たちに学びなさい、模範としなさいと示されてくるわけであります。マタイ福音書の5章11節から12節に、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことを、あらゆる悪行を浴びさせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方の前の預言者たちも同じように迫害されたのですである。ヘブライ書の12章1節では、こういうわけで私たちをまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと語られてくるわけであります。苦難の中で、迫害の中で信仰に生きたおびただしい商人たち、その中で耐え抜いたおびただしい商人たち、耐えることによって示された希望、その希望を信じて生き抜いたおびただしい商人たちがいるのです。その商人たちを模範としなさいと教えられるわけであります。最後の御言葉を見ていただきますと、忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてだったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。最後に示されたものは何か、そのことを思って幸せに思いなさい、このように語られてくるわけであります。ヨブは凄まじい苦難の中で全てが生まれてしまうわけであります。ただひたすら主を願うヨブ、この激しい苦難の中で神に問うヨブ、神の前で自分の正しさを主張するヨブ、そのような神への罪を犯しながらも激しい苦難の中で神を信じて、生ける神を信じて耐え抜くわけであります。その予備に示されたこと、それは 神がどのような神であるかが示されるわけであります。主は慈しみに深く憐れみに満ちた方です。ヨブは自分の罪がさらけ出される中で自分の正しさを主張し、裁判官がいたら神とこの私の間を裁いてくださる、そのような自分の正しさを主張しながら神の慈しみと憐れみが示され、神の慈しみと憐れみがヨブの固くなな心、信仰を心を固くなな心を打ち砕いて、神がどのような神であるかを示され、そしてヨブの生活が回復されていくわけであります。激しい苦難の中で神は慈しみ深く憐れみの神であることが示されるわけであります。だから幸せだと御言葉に示されるわけであります。この御言葉を見つめながら、主イエス・キリストの十字架を私たちは見つめるのであります。忍耐を求める神は、神ご自身が忍耐の神であることが示されるわけであります。主イエス・キリストは十字架に釘付けされるわけであります。人間の罪を背負って十字架に釘付けされるわけであります。苦しみ抜く神の姿が、忍耐の神があの十字架に示されるわけであります。そして十字架上で主イエスは父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと苦痛に耐えながら、忍ばれながら、苦痛を耐えながら語られる主イエス、まさに忍耐の神は慈しみ深く憐れみに満ちた神であることが示されていくわけであります。復活の主が戸口に立っておられます。忍耐の神が私のすぐそばに戸口に立っておられるのであります。慈しみと憐れみの神がすぐそばに戸口に立っておられるのです。この十字架と復活の主がすぐそばに戸口に立っておられる、それゆえに私たちは希望を持って苦難に耐えることができる。そしてどうしても不平を言ってしまう私たちの生き方を変えてくださるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。新型コロナウイルスの試練の中で耐える生活が求められています。しかし単に耐えることではなくて希望の道も開かれています。そのことの家に耐えることができます。この希望が、本当の希望がイエス様の十字架と復活によって強烈に私たちに示されます。神は、忍耐を求める神は、神ご自身が忍耐の神であることがイエス様の十字架によって示されます。この憐れみ深い神、慈しみに満ちた神、そのお方が、復活の主が私たちの戸口に立っておられる、すぐそばに立っておられる、そのことが希望であり、そのことがその希望の家にどのような試練の中にあっても耐えることができると教えられています。また同時に私たちの生き方を変える力として私たちのうちに働いてくださる、その幸いが示されています。どうぞ ガスの主が、慈しみに富み憐れみに富む神が、私たちの戸口に立ってくださっている、近くに立ってくださる、この試練の中にあってそれぞれの歩みをなすことができますように、それぞれの試練の中に生き抜くものとなさしみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌260番下の曲でお願いいたします。しましょう。
いつもイエス様と共にいてくださることを信じ感謝いたします。
542番祝祷小布施をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
伝えていくことができますように、主イエスキリストの皆